地域のニュースのコーナーです。一つ目のニュースは、新日高町に1000万円を寄付、幌村建設に根樹報奨、道石調整場維持へ。2021年6月16日付、北海道新聞日高版より。老朽化が進む三石調整場、三石旭町の維持補修などに役立ててほしいとして、町に1000万円を寄付した幌村建設が、根樹報奨を受賞し、同社で伝達式を行われた。根樹報奨は、公益のために多額の寄付をした団体や個人に国が送る。三石調整場は、改修が必要になった時点で休止する方針を町が示しており、同社は、一日でも長らえてほしいと、昨年5月に寄付した。11日に開かれた伝達式で、同社の幌村社長は、三石調整場がなくなれば、静内まで足を運ばなければいけない。地元で葬式をやらせてほしい、と伝え、大野勝之町長は、少しでも長く使えるよう維持していきたい、と話した。二つ目のニュースは、アイヌ語動画で学んで、人形劇や文芸、33本配信、民族文化財団。6月22日付、北海道新聞より。アイヌ民族文化財団は、同財団ホームページで、初心者向けのアイヌ語動画講座の配信を始めた。日常会話や紙人形劇など多彩な内容で、同財団は多くの人に楽しみながらアイヌ語を学び、アイヌ文化についても知ってもらいたいと話す。同財団によるアイヌ語講座の動画公開は初めて。動画は全33本で、同財団職員川上雅史さんを中心に、アイヌ民族研究者の大学教授やアイヌ語講師などが出演した。牛乳が飲みたいといった日常会話や、3匹の子豚などの世界名作動画をアイヌ語で上演した紙人形劇、アイヌ語を交えたアイヌ工芸の解説、交渉文芸などを各3分から6分で配信している。制作にあたり、人気漫画ゴールデンカムイのアイヌ語監修をした中川博史千葉大名誉教授や、北大アイヌ先住民族研究センターの北原モコットナシ准教授らがアクセントなどを確認した。川上さんは、多くの人が気軽にアイヌ語を学んでくれたら、どの動画も楽しめる内容なので、ぜひ見てほしいと視聴を呼びかけている。三つ目のニュースは、カルチャーウコジャランキより、小笠原さやさん、アイヌ文化をよりどころに、踊りや文様、悩み、誇り、継ぐ。6月28日付、北海道新聞夕刊より。道内のアイヌ関係団体で事務員をしていた頃、休日に通りすがりの中年男性との世間話をしたことがあった。男性は私の勤務先を知った途端に態度を急変させ、お前、アイヌか、と手を叩きながら声高らかに笑った。若かった私はとっさに、違います、と言ってしまった。頭ごなしにアイヌ民族を馬鹿にした態度に対する怒りと、自分を否定してしまったこと、その場を早くやり過ごしたかったとはいえ、己の心の弱さに涙した。随分昔の話だが、今も忘れることができない。アイヌ民族差別の一つに就職差別があり、書類審査で通っても面接でアイヌだと知られて落とされたという実例を知っている。仕事を得られないことは生活困窮、貧困に直結する。また、アイヌ民族に関わる職種の団体や会社は、団体、社名にアイヌという文字をつけていることが多い。自分の身分証や健康保険証に民族の名称が記載されることを嫌がり、そういった業種を避けるアイヌもいる。私は大丈夫であるという覚悟があったはずなのだが、一瞬の隙を突かれて違いますと答えたのは悲しい記憶であり、私の家族も知らない出来事である。こうした日常の差別は、一人の人間の心の内に蓄積するだけで表面化しないため、他者にはアイヌ民族差別がピンとこないのだろう。ましてや、道外に至っては差別どころか、アイヌ民族の存在すら知らない人も未だ多く、実感がないに違いない。アイヌ民族の歴史や現在が正しく認識されなければ、この状況はいつまでも変わらない。15年前、首都圏在住のアイヌ民族で結成したパフォーマンスグループに所属したことから、アイヌ民族の歌や踊りをする機会が増えた。当時、自分の民族衣装を持っていなかった私は、その都度、近郊に住むおばに借りていたのだが、ある日突然、お前の母が縫ったものだ、と一枚の民族衣装を手渡された。 大人になり自分のルーツを知ろうと思った時、アイヌ民族であることで様々な苦労や葛藤があったであろう母と、その出来事に配慮を足りない私は聞き取りの際よく衝突した。先祖やアイヌ文化について語り合うことは、心ない差別体験や恋に遠ざけられてしまったアイヌ文化、歴史と向き合わなければならず、互いの精神を削る大変な作業となり、それが苦痛となった私はいつからか、家族以外からアイヌ文化を学ぶようになっていた。スムーズにいかなかった母から娘への文化伝承は、民族衣装までもおばを介し受け取ることとなった。アイヌ民族が受けた精神的ダメージは、様々な場面で今も私の周囲でくすぶり続けている。アイヌ民族に関わるイラストやアイヌ文様を描く私は、近年数を増すアイヌ関連商品が気になっている。違和感のあるアイヌ文様やアイヌ語が使われているのをたびたび目にするからだ。北海道らしいものを、アイヌ文化の素晴らしさをと気持ちは寄り添っていても、間違った表現は悲しいことにアイヌ文化を崩壊させる真逆の行為となり拡散されてしまう。しかしアイヌ文化を知らなければ何がいけないのか気づきづらいのかもしれない。そういった状況を避けるため、アイヌ文化に詳しい監修者の協力を得て共同開発することが望ましく、最近は企業とアイヌ民族作家のコラボ商品も増えており、各地でアイヌ文化の認証マークを作る試みもされている。2年前に道外で行われたアイヌ文化講演会の告知のチラシに多民族風のデザインがプリントされ、講演会に関わったアイヌ研究者関係団体から異論が出た。にもかかわらず結局そのデザインは使用された。とある人権団体の事例であり、今でもネット上にこのチラシが上がっている。アイヌ民族の人権について考えるとき、差別問題と同様に、民族の象徴ともいえるアイヌ文様や精神的な基軸であるアイヌ語の使用法についても当然配慮が必要だと思うのだが、社会の意識は弱いと感じている。舞踊や儀式のために清掃すると美しい民族衣装だと声をかけられることがある。仕立ては大変な手仕事であることとともに、時を経て現在はアイヌ民族として前向きにアイヌ衣装を楽しめるようになった母を知るからこそ一層誇らしい。一枚の民族衣装は今、私と母、先祖をつなぐ象徴的な存在となっている。最後のニュースは、アイヌ民族題材の舞台、ビラトリで上演。宇梶隆さんに聞く、再び歩む、伝えたかった、自然の中での芝居実感。7月6日付、北海道新聞より。俳優の宇梶隆さん主催の劇団パトスパックが4日、アイヌ民族をルーツに持つ青年を描いた、永遠の愛をビラドリ町中央公民館で上演した。国のアイヌ政策推進交付金を活用したビラドリ町の事業で、町民約200人が鑑賞。終演後、宇梶さんに、この芝居に込めた思いやアイヌ民族とのつながりを聞いた。永遠の愛は宇梶さん作、出演の2019年の作品。東京で生まれ育った主人公の青年が、アイヌ民族の亡き父の故郷、北海道で暮らす不仲の兄を訪ね、自身のルーツや家族と向き合う物語だ。宇梶さんも主人公のおじ役で出演している。1日に釧路で道内初上演。いつか北海道でと思っていただけに、凱旋公演のような気分、と話す。宇梶さんは東京出身で、母親はアイヌ民族の権利回復運動に取り組む、古兵作家の宇梶静江さんだ。1993年にアイヌ民族を描いた舞台、二世歌詞のイカダを制作したが、衣装の文様に関して指摘を受けて勉強不足を痛感し、その後は尻込みする気持ちもあった。そんな時、民族共生象徴空間、ウポポイの PR 大使への起用や、幕末の探検家、松浦武四郎を扱ったドラマ、永遠の西葉、2019年放送で、アイヌ民族の役を演じた経験を通して、多くのアイヌ民族と出会いを重ねた。その結果、自分は彼らとどう向き合い、何ができるのか、との気持ちになり、舞台をやるなら今、と思ったという。ビラトリ町には、これまでも何度か訪れており、友人も多い。古くからの文化が残っている町。都市とは違って、自然に囲まれた中で、芝居をやっている感じはありますね。宇梶さんは、アイヌ民族のためだけの話ではなく、同じ時代を生きている人の話、と言い、立ちすくんだり、うずくまっている人が、人との向き合いの中でもう一度歩んでみようと思えることを伝えたかったという。個人も民族も地球の彩りの一つ。 演劇を通してその彩りを見つめ知ってもらうことで少しでも心が温かくなってくれたらとも。今回の道内公演は計3回で、釧路、ビラトリに続き7日には北見市でも上演された。今後もできる限り北海道の多くの場所で上演させてもらいたいと力を込めた。シロさん、今日のニュースで何かございますか？
はい、先ほどウコチャラン家のですね、小笠原さゆさんの寄稿文があったんですけども、ちょっと考えさせられるところがあったなと思います。やっぱりいろいろな立場の人がいるので、そのアイヌは一律にこうあるべきだとかそういうことは言えないので、それぞれの人が判断すべきことかなと思いました。
ありがとうございました。担当は上松由紀でした。Thank you.